ろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はどんなロープレをされていましたか？
どんなロープレ、
はい、
いや普通のロープレだよ。ロープレって営業のやつだよね、
はい、
新人がねよくやる、はい、どんなロープレ普通だわまあ、同僚新人の同僚たちあとは先輩に見てもらうっていうのが、まあ、会社内でやるロープレだと思うね、
はい、
営業でね。で、あとは当時付き合ってた彼女にもやってもらってたな、はい、ちょっと聞いててって言って練習台になってって言ってやって出たかな。だから、売れる前新人だった頃はあの僕は、朝の5時に起きて、
はい、
壁に向かってロープレやってた光通信の時売れないからさ全然どうしたらいいか分かんないし、
はい、
で売れっ子の先輩のカバン持ちで後ついていく行ったりするんだけど、はい、すごすぎてあの分かんないんだよね、
はい、
なんか分からんけどすげえみたいな、すげえ聞いてるこっちもお得やなとか思っててよく分からないんだよね、
はい、
あのどうしたらいいのかもよく分かってないまま結局そのまま行ってたので、あこのままじゃ俺ダメだなと思ったからあのロープレしようと。で、会社内では光通信の時はもうずっとテレアポばっかりさせられてたから、
はい、
営業のロープレってできなかったと思うのよ、まあ、たまにさせてもらってたけどね、
はい。
でロープレーして壁に向かってやったり彼女に、ね、ちょっと聞いててって言ってで、聞いててって言ってやってもらっててそしたらその時の彼女がなんか売りたいっていう気持ちが強すぎてなんか引くわって言われてっつってじゃあやり直そうみたいな感じでフィードバックはもらってたかな。だから彼女とかまあ、奥さんとか誰でもいいから素人さんに対してやってもらうのがいいんじゃないかなと思うね、うん、で欲しい気持ちになったかどうかっていうのを直接聞いてみてでもいいし、例えば上司とかだったらこの辺が良くなかったよとかこう教えてもらったりもしてくれるからね。で、まあ、僕がやってロープレでね、で先輩上司のロープレは楽しみにしてたのよ、
はい、
で僕がこうその社長さんとかねお客さんからアウトを食らうわけでしょ、
はい、
切り返せないアウトをその先輩に思いっきり言うわけよ、
はい、
先輩やったらなんて言ってくれるんやろうと、
はい、
この売れっ子の先輩やったら僕がこういうこと言われたら言い返せれなかったっていうこのアウトを、はい、先輩やったらなんて言ってくれるんやろうと、なんか必殺の切り返しトークがあるんやろうなと思って楽しみにこうワイワイ言ってたら、
はい、
俺帰るとか言ってえ帰るそんなところで売れないから俺は帰るとか言ってえっつって言ったりとか、
はい、
あとねすごい売れてる上司のロープレイ で聞いてて、で僕もじゃあそれ太陽光の時ね、
はい、
じゃあ俺おじいちゃん役でいいですかとか言ってお父さんお母さん役とか言ってこう、
はい、
その新人が聞くわけよ、売れっ子の先輩のトークをね。でよく言われるアウトを断り文句を言ってみるわけよ、
はい、
言ってみたら「ああ俺この時点で言われないから言わないでそれ」とか言って言われる「えっ?」っつって「ええ?」みたいな感じだったのよね思い出すわ今だから、どんなロープレイしてましたかって言われたら、まあ、ひたすらやってたかな。で、フィードバックがもらえるのがいいと思うから彼女だとか全然知らない、子にね、
はい、
聞いてもらうのがいいのかなと。で、僕は、朝の5時に起きて壁に向かってロープレイをやってましたね、やってましたよ。早く売りたかったから、売れるようになりたかったから朝の5時にね、あの時の、今だったらスマホがあるからさ、
はい、
ボイスメモでメモってボイスメモでね録音して聞くことはできるんだろうけど、当時そんなのなかったから、あったんかな、ガラケーでそんな機能はなかったと思うな、ないと思う、うん、でボイスレコーダーも持ってなかったから、
はい、
もう思い出しながらこんなこと言ってたなとか言って書いたりとかしてて、順番はこういうふうに言ってたなとか言ってやってたりしてたかな。で実際それでいくと、あの君は売りたいがばかりのやつだなとか、で心理学の本とかも読んでたから、こう緩急をつけて喋ってたりとか、で最初の頃とかは、あの君の喋り方はなんかあの詐欺師みたいな喋り方するねとかお客さんから言われたりとかね、えっつってあとあの何て言うミラーリングっていう効果があって、
はい、
あの例えばこうお茶を飲むっていう、例えば社長とか、はい、あのご主人さんとかがお茶を飲んだらお茶を飲むとか真似するっていうのがあるんで、はい、腕を足を組んだら足を組むってことで、こうミラーリングだったと思う、真似して相手の真似したらその親近感がなんか湧くみたいなのがあったのよ、うん、でそれもわざとやってたりもしてたんだけど、きっとバレてたと思うやっとるなって。でこう営業としてやってる最中は分からなかったんだけど、多分うまいことできてたんじゃないかなと僕個人的には思ってたんだけど、だけど僕が営業される側になって新人の人が来た時に、営業の人があのこうやってミラーリングやってるのを見たら、あ分かっちゃうんだよね、あ、うん、やってるって、うん、じゃ全然親近感全く湧かないもん全く湧かなかったわ、っつって、あやってるなみたいな、もう一生懸命やってんじゃな、可愛いなとは思わないけどね、
はい、
あ一生懸命やってんなみたいな感じで、うん、そんなんはでも見透かされてたんやろうなと。僕が、B2B のコピー機売ってる時、まあまあ、やってる時に何やってたかっていうと、社長さんだからさ対面になるのよね、
はい、
で対面になるとその敵対心の時はいいけどっていう話になるから、はい、なるべく横につこうとしたのよ、
はい、
で当時アプローチブックって言ってこうバカペラペラペラってめくるやつで、はい、社長見てくださいって言って、でわざとあのこう隣に行ってこれどうぞって言ってこう隣に行ってね、はい、でスキンシップ測りたいからね社長とか言って足を相手の足をバーン叩いたりとかねえって言って、そうですよねってやたらボディタッチを繰り返してたりとか、
はい、
やってたな。それはロープレでやってたかって言ったらやってないけど本番ではやってましたね。なんだかんだ言って社長っつってガーッとガーッと書いてってのことはやってたな。でも個人の B2C になったらそれができなくできないからね、
はい、
うん、隣の席へ行くっていうのはできなかったから、そんなんはやってなかったけど、まあいろいろロープレね、まあいろいろやってたよ。でも、売れるまではひたすらやってたかな、うん、売れるまではずっとやってました。あのそのセールストークがあのまだ自分のものになってないと、なんかね、あの台本読んでるみたいな感じになってたと思うから、
はいはい、
台本も読まずにスラスラ読めれるように内容を暗記して喋れるようにはやってたかな。そのために、ロープレは、まあ、当時のね彼女をやってたし、まあいろいろやってましたよ。まあだからロープレはいっぱいやった方がいいかなと思いますし、どうなんだろう、みんなどんなロープレしてるんだろうね。でも多分変わんないと思うけどね、ロープレね、うん、まあ僕がロープレで楽しかったのは先輩のロープレが楽しかったかな。どんなこと言ってくれるんだろうと。でもあんまり変わらないんだよね、あの言っている内容が、うん、なんか特別必殺セールストークを使っているわけでもなく、うん、あじゃあなんで違うんだろうとか思ってたね。多分その時は隠してるなと思ったね、
はい、
なんか必殺トークをその、ね、後輩の僕たちには言わないんだろうな、なんかあるんやろうなと思ってたんだけど、でもまあ今思い返せばあのリストが違うんだろうなと思う、うん、あの顧客リストっていうか見込み客リストっていうかね、ちゃんと売れやすいお客さんのところにやっぱ売れっ子の上司が行ってるし、売れにくいリストは多分ね僕らみたいな下っ端の方が行ってたと思うから、まあ、テレアポのリストもそうだしね、あのやっぱいいリストはその上司とかが持ってるし、でやっぱり使えないリストが僕らみたいなその新人の人が持ってて、それでまあ売ってたりもしてたんだけど、うん、最初はね先輩のとこ行って話聞いてたけど、もう全く分からへんもんね、もう分からへん言って、コピー機全く分からへんしでもカウンター料金が5円とかそんなんは覚えてて、あそっか5円かで 3.5 円までいけるんやなとか言って5円を 最初10円だけど5円って言ってそこから 3.5 円で契約取ればいいんやなみたいな、そんなんはなんかあの営業を聞きながら分かってたりとか、うん、なんかすごい腕のセールスマンの後ろで聞いてたりしてたけど分からなかったもんね、よく分からないって、うん、まああのボイスレコーダーみたいなの持って録音すればよかったんだろうけどね、うん、なんか今から営業するっていう人はボイス、ね、iPhone があったらボイスメモができるからね、うん、あれめちゃくちゃいいと思うわ、うん、ボイスメモいいと思います、ロープレあので自分の声を録音したりとかで、あの営業の人でなんか結構頑張ってロープレやってる会社はビデオカメラで撮るらしいよ、自分の姿を、視線とかどんな声になってるのかどんな動きなのかとかっていうのを見てる、見てでここがダメだねとかこう指摘したりするらしいのよね、客観的に見れるじゃない、自分視点だったのが客観的に見れるから、はい、ああそっちの方がいいんだろうなとは思うけど、まあ場数だからね、ぶっちゃけ場数です、うん、場数どんだけ踏むかで、それによって慣れてくるから、そしたらもう自然なあの喋りができるし、あのなんて言わなくてもいいしね、自然とこうでアプローチブックと同じようなセールストーク作っていけばいい話やからね、どうなんだろうね、みんなどんなロープレイしてるのよね、ロープレイかもう久しぶりに聞いたロープレイって、うん、久しくやってないしね、まあ、でちなみにダイレクトレスポンスやったらロープレイいらないです説得営業じゃないのであのお客さんが欲しいって勝手に言ってくれるんで、あの全然もう余談話ばっかりで売れていくからね、あのよく営業でさ、はい、世間話して売れていくっていう意味が分からなかったもん、
はい、
売れるかそんなもんでと思ったもん、売れへんわ、ちゃんとこっちで営業かけなきゃ売れるか言って勝手にお客さんが欲しいなんて思わへんわとか思ってたんだけど、まあ今思えばそういう人はそれで売れるっていう人は仕込みをしてるんやと思うわ、前もって、うん、僕は前もって仕込みをやってます、
はい、
仕込んでおいてで行った時には仕込み終わってるからもう世間話で売れるっていう状態になっているわけね、相手が欲しいと思ってる状態に会いに行ってるから、
はい、
欲しいと思っていない状態で会いに行ったら世間話で売れるわけないからね仕込みが必要かな、だからロープレもそのある意味仕込みにもなるからね、うん、まあまあまあロープレね、懐かしいわ、久しぶりに聞いたわロープレ、うん、最初僕も全然ダメダメだったんで、
はい、
あのいっぱいロープレやってました、あの本当朝の5時に起きてやってましたね、その時睡眠時間どんだけやったんやろっていうぐらいの話やったし、でコピー機やめて太陽光の会社に入った時もそのやっぱり うまく喋れないんだよね、家のこと全然分かってないし、屋根の形状なんて言われても全然分かんなかったし、切り妻とか寄せ胸とか今は簡単に言えれるけど当時よく分かってなかったし、何意味分からへんわっていう、うん、それまでも全然屋根の種類があるって知らへんかったわみたいな、あそういや瓦屋根もあれば瓦屋根じゃない屋根もあるんだねみたいな感じだったからね、で太陽光発電つけるってもう全く分からへんかったし、うん、まあそんな感じ、 あとねロープレじゃないけど、
はい、
行連っていうのがあったのよ、
はい、
途中で営業やってる時に電話連絡するわけよ上司に、はい、でその行連 業務連絡じゃないけど行連して、あの今からあの見積もり出しますじゃないけど、こう言ったりするわけね、
はい、
その時にその価格設定をもうちょっと安くできませんかとか言ったりとかするんだけどね、まあその行連がそのあれだったね、あのなかなかね、あの会社の電話から借りてやってこいとか、
はい、
携帯電話は使うなとか、まあいろいろ言われてたけどね、それはまあ面白かったなと今思えばね、今思えば、うん、行連ねいろいろありましたよ、いろいろ多分今はあのあんま参考にならないとは思うんだけど、また思い出した時にまた行連の話とかもしたいと思います今回以上かな
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。 またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。